教会は頭であるイエス・キリストの御心、願い、ご計画、目的ということができるでしょう。それに従って歩むのが健康的な歩みなんだということで、4番のチャートのところで、これはまたおいおい少しずつやっていきますけれども、聖書が、キリストの教会がなぜあるのかと言っている教会の目的を、5つに簡単に、くくっているわけですね。で、その5つは、1つは神を愛する、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神を愛せよというところから、神を愛することなんだ。それは神を愛するということは、神様を礼拝するということなんだ。これは日曜日のプログラムとしての礼拝だけじゃなくて、私たちが神を礼拝して生きるっていう生き方にも関わってくるんですけど、でもその出発はまず日曜日の礼拝を守るということからスタートでしょう。で、2つ目はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていうところから、人を愛するということです。で、これは単に教会で教会の働きをする、日本のキリスト教会では奉仕っていうと教会の働きをすることだけが奉仕っていう捉え方をしてますけども、これは世界のスタンダードレベルで考えると、奉仕っていう言葉は単に教会の働きをすることだけじゃなくて、神様に自分たちが愛されているので、その神の愛を隣の人にも分け与えていくっていう意味で、人に仕えるっていう意味も含まれています。ですから、これは私たちが仕事を通して、あるいはこの家族環境を通して、友達の環境を通して、いろんな環境を通して他の人のために生きる、人に仕えるっていうことも含めての奉仕という意味です。で、3つ目はこのイエス様が言われた大宣教命令ですね。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、とあるところから3つですね。1つはイエス様の救いを伝える、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、これはよく宣教という言葉で使われますよね。イエス様の救いを伝える、伝道、証、どうしてクリスチャンになったの、何を信じてるの、どうやったら救われるの、それを伝えていくことでしょうね。イエス様の救いを伝えていくこと。で、2つ目は教会の交わりに加わること、洗礼を受けて教会の一員となって、そして共にこの教会を立て上げていくこと、それは交わりとか、教会形成っていう言葉で言うことができるでしょう。そして、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいということですね。つまりイエス様が教えてくださった、聖書が教えていることを私たちが身につけて、それに生きていく、それは成長ということは、神の子供として成長するっていうことができると思います。で、この5つのことを神様は私たち教会に願っていらっしゃる。この地上に教会が存在しているのは、この5つのことをバランスよくしていくために教会があるんだ。それをどうやってバランスよくやっていくかというのは、これから一緒にだんだんちょっとずつ、これから来年再来年ぐらいにかけて聖書から一緒に学んでいく、私も今学んでるところなので、一緒に皆さんと学んでいくことになると思います。で、でも先週も話しましたけど、どんなに教会の目的が分かって、教会の頭がキリストなので、教会というところはキリストに従うところなんだと学んでも、動機づけがなければ、モチベーションがなければこれはできないんだって話を前回もしました。で、もう一回そこちょっと確認をして先に言います。つまり、なんで私たちがキリストに従うのか、イエス・キリストを信じてクリスチャンになった、なんで我々はキリストに従うのか、霊従なのか、奴隷として従うのか、ねばならないでするのか、じゃないんだと聖書は言っているということです。聖書はキリストが私たちのために命を捨ててくださったから、その神の愛に応えて私たちは神様を愛して、イエス様を愛して、イエス様に従って生きていくんだと言うんです。一箇所、コリント人への第一の手紙、ごめんなさい、これローマ人への手紙5章8節前回も引いていますけども、ローマ人への手紙の5章の8節ローマ5の8 新約聖書の296ページです。そこにこうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかしまだ私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、まあ神様は、父なる神様は私たちに対するご自分の愛を明らかに示してくださっている。で、前も話しました6節7節を読むと、イエス・キリストは私たちが弱かった時、不敬虔なもののために死んでくださった、まあ、弱かった時っていうのは、これは自分の力で神様の戒めを守る力がないっていう意味なんですね。で、不敬虔なものっていうのは、敬虔っていうのは神様を敬うということです。だから全然神様なんか敬う気がない。で、そのようなもののためにキリストが死んでくださった。で、パウロは7節でこう言うんですね。正しい人のためにだって死ぬ人はほとんどいない。まあ、情け深い人のためには中には死ぬ人がいるかもしれない。だけど、罪人のために、ね、例えば私を裏切り、私を貶め、私を罵り、私を憎み、私を捨てるような人、まあ、罪人っていうのは、神様に反発して神様に逆らって、まあ、神様に対して無関心で神様を受け入れないで生きている人っていうことですから、まあ、人間に例えたそうですね。で、私をね、例えば人間に例えたら、私を憎み、恨み、私に唾をかけ、私を貶め、私を騙し、悩ませ苦しめる人にのために私が死ぬってことなんです。その人を助けるために私が死ぬ。死ねるかって言われると、まあちょっとその話は横に置いといてってことになりますね。それはなかなか、それは難しいですよねって思いますよ。でもイエス様がしてくださったことはそうだって聖書が言います。神に唾をかけ、神なんかいらない、神なんか必要ない、神なんか信じなくても自分は立派にやっていけると言っている私たち罪人のために、キリストがご自分の命を差し出して神の罰を代わりに受けてくださった。で、そのことを通して神様はご自分の愛を私たちに示してくださった。だから、なんでクリスチャンになってキリストに従うかって言ったら、まず神がそういう愛を私たちに与えてくださったから、だからその愛を受け取って、その愛に息に感じて従うということですね。まあ、息に感じるというのは江戸っ子で育ちましたから、この表現いいと思いますね。神がそこまでして私を愛してくださったから、私も何とかして神様を愛したいという思いで神様に従っていくということです。で、それがなかったら、神に従うということはもうただの義務感、そしてただのもう本当に戒め、苦痛以外の何者でもないです。そしてローマ人への手紙の5章の5節を見ると、同じパウロはこう言うんですね。ちょっと反対になりますけども、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですって言うんです。神を愛してキリストに従っていきたいというその思い、神に対する愛を神様が私たちに聖霊によっていつも注いでくださるんだというんです。だから教会は、だから私たちはイエス・キリストに従いたい、イエス様を愛してイエス様のお役に立ちたい、イエス様のために生きたいと思う、そうやって生きていこうとする。まあ、うまくいかない時があります。失敗もします。だけど失敗に懲りないで、うまくいかないことに逃げないでイエス様に従っていこうと思うんです。で、これが動機です。これが本当に大事なことです。例えば修法には、礼拝の始まる5分前には席について静かに神様待ち望みましょうとあります。で、これいくらですね、そうしなければいけないって言っても難しいんです。どうしてでしょうか。それは私たちがその気持ちを持って望むってことが大事です。だから私たちはいつも聖書を読んで、お祈りする時の最後に何て祈りますか。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンって祈りますよね。なんでイエス・キリストのお名前によって祈るんですか。 もちろんそれは一つはヨハネの福音書でイエス様が私の名によって求めるものを私は何でもするって言われたことが一つあります。でももう一つ大事なことは、それは私たちが神様の前に出て祈ることができるのは、神様の前に出て礼拝を捧げることができるのは、神様に従うことができるのは、神を信じて生きることができるのは、キリストが私たちを愛して私たちのために命を捨ててくださったから、だからできる。そのことを私たちが忘れないために、心に刻みつけるために、私たちは祈るためにイエス・キリストのお名前によってお祈りしますって祈るんですよ。ですから私たちも礼拝に集まるときに、まあ5分前に集まってね、式についてできるだけ、まあいろんなことで遅れることもあるかもしれませんけど、でもできるだけ礼拝始まる少し前に来て静まって神様を礼拝するっていうのは、神様が私たちを愛してくださって礼拝に私たちを招いてくださってるから、私たちもその神様を礼拝するために心を整えて、まあ、少しでもいい状態で神様を礼拝しましょうということで、まあ、ちょっと早く来て、そして席に座って心を整えて、そして礼拝に臨むっていうことです。でそれも神様に対する愛の行為ですね。だから決してねばならないで、このことが続くことではない。そしてそのようにして私たちがこの礼拝に集うときに、私たちはより神様を愛するものに育てていただくことができると思います。さて、それだけやってると話が終わっちゃうので、今日の大事な教会はキリストの体という部分に入ります。でも、前回に引き続いて今日も動機づけの話をしているのは、私たちは本当にそういう動機づけがなかったら、まあ、これ仕事でも何でもそうですね、動機づけがなかったらそのことをやっていくことはできないんです。だからキリストによって、本当にキリストが命を懸けて私たちを愛してくださった、罪の中から救い出してくださった、その神の愛に私たちも応えていくということです。で、そういう中に教会というのは置かれています。そして、まあ、この第一コリントの12章を見ると、聖書は教会はキリストの体であるということで、この教会の在り方を主に3つのことで、ここで教会の性質を述べています。一つは多様性ということです。二つ目は統一性ということです。で、三つ目は親和性ということです。この三つのことを少し今日お話しします。一つは多様性ということです。12章の12節、14節、18節、27節をちょっと見てみます。第1コリントの12章の12節。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同じです。14節、確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。18節、しかしこの通り神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですって書いてあります。パウロっていう人は教会をキリストの体だって言いました。で、頭はキリストで、体が私たちだと言いました。体が私たちだ。で、この体にはいろんな器官がありますね。例えばどんな器官がありますか？体にどんな器官があります？何があります？何ですか？何でもいいですよ。どうぞ。頭、手、足、はい、耳、はい、他に何ありますか？鼻、爪とかね。脳みそ？そうそう、うん、そうそう、脳みそ。あと何かあります？心臓、はい、もう全部ですか？これ全部言ってると何時間も延々とやることになりますから、まあそのぐらいにしておきますけど、もういろんなものが一つ一つあるわけです。ね、一つ一つあるわけです。で、それぞれがみんな全部、まあ似通った働きをしているものがありますけど、それぞれがみんな違う働きをしているんです。違う働きをしているので体が成り立っているわけです。ですよね。体がみんな違う働きをしているから成り立っているわけです。だから それと同じようにパウロが言いたかったことは、教会というところはイエス様を信じていろんな人が集められてきているんだ。もうそれぞれ家庭背景も違うし、持ってる性格も違うし、能力も違うし、経験も違うし、もういろんなものが違う人が集まってで、その人たちが一緒に集まって働くことを通してこのイエス様の御業を進めていくことができるんだ。で、そういう意味で私たちはそれぞれお互いがキリストの機関なんだ。ということはどういうことかというと、私たちはイエス様のためにできることがある、役立つことがあるということなんです。できることがある、役立つことがあるということなんです。そしてそれと同時に違いを認めるということなんです。違いを認めるということなんです。この当時のこのコリントの教会というのは非常に国際的な教会だったそうです。いろんなローマ帝国というのはもういろんな国をある意味で征服して作ってきましたから、もういろんな民族のこの民族のるつぼのような国なんですね。で、コリントっていうところはギリシャと、こちらのギリシャの上の部分のヨーロッパに入っていくところの喉仏みたいなところにある場所で、非常に交通の要衝で大事な場所だったんで、当時約10万人住んでいた、今から2000年近く前の10万人ってのは大都市なんです。で、その住んでいてものすごいたくさんの民族がいた、国の人たちがいた。だからコリントの教会っていうのは国際的な教会で、もいろんな人種言語いろんな人たちが集まっていた。それだけにお互いの違いが目についたっていうことも確か、ね、お互いの違いが目についたっていうことも確か。それでそこでいろんなことが起こってきた。例えば、あの人は私と違うから何か一緒にできないみたいなことが起こってきた。そのことをパウロは12章の15節から16節でこんなふうに言うんですね。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。パウロっていうのはこういうタイプの冗談が好きな人ですね。面白い。足が、私は手でないから体に属さない、失礼します、帰っちゃったとかね、そういうことない。で、つまりあの人は私と違うからあの人とは一緒にできない、そうじゃないんだ。そしてさらに、この違う器官があるからこの体として機能するんだっていうんですね。で、17節からのところですね。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。19節、もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです、というですね。つまり、体全体が目であったら、私子供の時から目がでかいので歩き目ですとかですね、いろんなこうデメキンとかですね、いろいろこう、子供の時にピラニアが流行ったことがあって、デメピラとかですね、いろいろやられましたけども、まあ別に、で、廊下歩いてると友達が2人で走ってきて、よく話しますけど、2人で走ってきて1人が前に走っていって、もう1人のやつが後ろから行って僕のこの後頭部をパカンと叩いて、もう1人がおっと目が落ちるってこうやってこう受け止めるような、別に私にとってはいじめじゃなくて、一緒になって、ああ目が落ちたとか言って遊んでましたけどね。で、いくら私が目が大きいと言っても体全体が目じゃないんです。耳も鼻もちゃんとあるんです。で、つまりお互い違うものを認め合いましょう、違うことを受け合いましょうっていうんですね。で、お互いの器官が違うことを認め合いましょう。で、一つは私はあの人と違うから一緒にはできないっていうんじゃないんだと。で、それと同時に私はあの人と違うからあの人は必要じゃないんだと、それも違う。12章の21節でそのこと言うんですね。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできないですね。 私とあの人は違うから、私はあの人と一緒にできないよと言うな。それと同時に、私とあの人は違うから、あの人は必要がない、私と意見が違うからあの人はいらない、それも違うっていうんです。で、そうじゃなくて、お互いになくてはならない機関なんだから、共に違いを認め合いなさいって言うんです。違いを受け入れ合いなさいって言うんです。排他的になっちゃいけないって言うんです。よく話しますね。よく言いますけど、私が若い頃に、チームのある宣教師から教えてもらった言葉、英語の Let's agree to disagree っていう言葉、好きなんです。 agree っていうのは認める、 disagree っていうのは認めない。で、Let's agree to disagree というのは、お互いに違うことを認めましょうという意味の英語なんですね。Let's agree to disagree。 よくその宣教師は、いろんなところで なんかいろんなことでわーって話をしてて、そうすると、またまたまた OK、 Let's agree to disagree って言いましたね。お互いに違うことを認めましょう、お互い違っていいんだ、お互いにそれを受け入れ合いましょう、違うから一緒に働けるんだと、バイブルキャンプのことでしたけども、よくそういうふうに先生が言ったのを覚えてます。で、教会にはだから多様性があっていいんだ、ユニークさがあっていいんだ。で、教会っていうのは私たちの教会だけじゃありません。私たちの教会は今251ぐらいある日本同盟キリスト教団っていう教団に属してます。もうその教団の中の教会でもみんなカラーが違います。本当にここまで違うのかと思うぐらいカラー違います。私たちは関東選挙区という今23の教会のグループの中にありますが、みんなカラー違います。でも一緒に過ごしたり一緒にできることが、だから逆に言うとたくさんあります。で、前も言いましたけど、教会は日本同盟キリスト教団だけじゃありません。いろんなグループがあります。でもいろんなグループの教会が一緒に集まるときに、もう本当にそれこそ礼拝のプログラムから、もういろんなことがたくさん違います。でも同じようにイエス・キリストを罪からの救い主として信じて集まっている教会は、いろんなカラーややり方や考え方が違っても、一緒に集まってやること、一緒に奉仕をしていくことがたくさんできます。今被災地で行われている活動はまさしくそうですよ。いろんな教会や、教会とかね、教団っていうのはそういう意味で言ったら私は家だと思ってますので、それぞれの家の家風とかいろんな、ね、違いがあっても、その家はそれぞれ大事にしながら、でも一緒に協力をして働くことができる。ですから一つは多様性ということです。お互いの違いを認めるということと、それから私たちがそれぞれいろんな意見を持ってたり、自分がいろいろなものを持っててもいいんだ。教会というところは神様から与えられた能力やそれを生かしていって、もちろんそれは私たちが自分勝手になっていい、ね、自我を張り通していいっていうことではないですよね。だけどそこでそれぞれ与えられたものを生かして、そして一緒にそれを組み合わせて力を合わせていく場所なんだということです。二つ目は統一性っていうことです。まさしくここは力を一つに合わせるということです。パウロは器官は多くありますが体は一つなのですって言いました。お互いの違いとかユニークさを認めるっていうことは、バラバラになるっていうことじゃないんだっていうことです。実はこのコリントの教会という教会の一つの大きな問題は分裂だったんですね。コリント人の手紙の1章の11節から13節を見ると、私はパウロにつくとか、私はアポロにつくって、これパウロが一番初めにコリントの教会を始めて、2代目の牧師がアポロっていう人だった。で、それで私は2代目の牧師のアポロ先生につく。で、ケパっていうのはこれペテロですね。で、私は教会のある意味で全体のリーダーの、私はペテロにつく、ね、で、私はキリストにつくとかね。で、そうやってこうお互いに歯を競ってた。で、パウロはナンセンスだ、ナンセンスだって言う。で、有名な言葉あるんですけど、私が上、アポロが水を注ぎました、しかし成長させてくださるのは神ですって、この14節ですかね、書いてあるんです。で、ナンセンスだと。そうじゃなくて、教会というのはキリストの体だから、力をイエス様に従っていくっていうことに向けていくんだ。ベクトル っていうのは力と力の方向と両方を表す意味なんですね。だから私たちの力をイエス様に向けていくんだ、いろいろな違いがあってもイエス様を愛してイエス様に仕えていくっていうところに方向を向けていくんだ、私を愛し私のためにご自分を捨てになったイエス・キリストを愛して私たちは仕えていこう、イエス様のために生きていこうということに力を向けていくんだと言うんです。それが教会の生き方だ。だからそういう意味で統一性で、ここで大事なことはモノカラーになるっていうことじゃないということです。一つのカラーになるっていうことじゃないということです。まあ、今も残念ながらカルト的な国家がありますよね。国の指導者が黒を白と言ったらそれは白になってしまう、本当は黒じゃないかと思っても白になってしまう。そうじゃないんですね。黒だと思ってる人は黒でいいんです。白だと思ってる人は白、灰色だと思ってる人は灰色、ピンクだと思ってる人はピンクでいいんです。だけどイエス様を愛してイエス様に従っていくっていうところにはそのそれぞれの考えや思いを一つに集めていく、バラバラじゃなくて一つに集めていくっていう統一性っていう、そういう意味なんです。それぞれ違うものを持ってるけど一緒に協力して一つになっていくってことです。これ全然違うんですね。無理やり従わせて相手の意見を殺して人格も殺して、例えば牧師が今日は、ね、アイスが食べたいって言ったらみんなアイス私に買ってくるとかね、そうおかしいわけです。そういうの、ね、まあ、そう言っても多分誰も買ってきてくれないと思いますけどね。それはおかしいわけです。でそういうのカルトって言うんです。そうじゃなくて私たちはそれぞれ違うものを持っているけど自分の意思で一つを心を一つにしていく。で教会が統一性っていうのはそういうことです。一つにまとまっていく。そして三つ目の親和性っていうことは、どういうことかというと寄り添うっていうことなんです。この第一コリントの、12章の25節から26節でパウロはこういうふうに言いました。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのですと書いてあります。同じことをパウロはローマ人の手紙の12章の15節で喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさいというふうに言いました。寄り添うということです。実はイエス・キリストを信じたときに私たちの心に来てくださった聖霊なる神様は助け主と呼ばれています。ヨハネの福音書の14章の16節で助け主と呼ばれています。助け主という言葉はギリシャ語でパラクレートスという言葉が使われているそうです。でパラというのは並列っていう、ね、パラレルって並列っていう意味、ね、でクレートスというのは慰めるとか励ますという意味のあることなんです。つまり聖霊なる神は私たちのところに来て私たちに寄り添って私たちを慰め励ましてくださるお方だ。私たちの前に立って俺についてこいというお方じゃなくて私たちの隣に立ってさあ一緒に行こうと言って助けてくださる。で教会はもう持っている性質はそういう場所だよとパウロは言うんです。だから体の一つの部分が苦しんだら全ての部分が苦しむし、一つの部分が尊ばれたら全ての部分が共に喜ぶように、喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさいと言うんですね。それが教会の性質なんだよ。マルチン・ルターという人がですねこのことをこんなふうに話してます。例えば足が踏みつけられたり手の指が挟まれたらどうなのかって彼は言うんですね。足が踏みつけられたり手の指が挟まれると目が開く、痛くて目が開く。で鼻が歪む、鼻が歪むってまあ口がこう歪んで鼻が歪むんですよね。で鼻だけ歪むってことはないでしょうから、で口は悲鳴を上げる、痛えって言うんですね。で体中が助けを求めてこうのた打ち回る、ね、もう痛いってこうなる、そうなるじゃないかと。で足の一本の足が踏まれてとか 一本の指が挟まれただけでも全身が痛むでしょ、痛むでしょと。まず体ってそうでしょと。それから体の一部分が褒められたら体全体で喜びを表すでしょ。まあ私はよく先生目が大きいですねとは言われますが、なかなか先生の目は綺麗ですねとは言われないんですよね。まあ、言われてみたいと思うんですけどなかなかないですね。例えば先生の目は綺麗ですねって言われたらどうですか。目だけ喜びますか。目だけ喜ぶないです。先生の目は綺麗ですねとか言って、いやそんなことないですよとか言って、手も喜ぶでしょ、ね、これ腰も喜んでるでしょ、肩も喜んでるでしょ、足もこうそんなことないですよとか足も喜んでるでしょ、ね、で口で言ってるでしょ、で脳も考えてるでしょ、全部喜ぶわけですよ例えば。でそれと同じように体っていうのはそういうもんだと。だから何か良いことがあって体の一部分が褒められたら体全体で喜びを表すんだと。でそれと同じようにイエス・キリストの体である教会に私たちが加えられた時に、私たちはそのような生き方を経験していくことができるんだ。でそれがキリストの教会の体、キリストの教会がキリストの体だということなんだ。共に喜び、共に悲しみということを私たちはこの交わりの中で経験していくことができるんだというんです。それを親和性という言葉で言ってるんですね。で実はここに出てくる多様性、統一性、親和性というのは、私たちが信じる神様、聖書を教えている神はただ一人だけれども三つの人格を持っているという三位一体の神様の在り方がここに現れているんですね。神はお一人です。そういう意味では統一性ですよね。神は一人です。でも神は父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神っていう三つの人格を持ってらっしゃって、それぞれ聖書を読むとそれぞれご性質を持って働いてらっしゃる多様性です、ね、でもじゃあバラバラかっていうと、神はただ一人のお方として統一性を持っている。そしてこの神様は仲が悪いかっていうと、この神はお互いに助け合って私たちのために働いてくださって、この世界のために働いてくださって、そういう意味では親和性を持っていらっしゃる。で教会という場所は実は教会生活、教会で生きていくことを通して私たちはこの三位一体の神様に守られているっていうことを知ることができますし、三位一体の神様っていうお方がどういうお方かっていうことを教会生活を通してこの多様性、統一性、親和性っていうことを私たちは経験することを通してこの神様っていうことを知ることができるんですね。だからキリストの体、神が作られたキリストの体だからそれを知ることができるんですね。さて話をまとめて終わろうと思いますが、今日私たちは覚えたいんですね。まずキリストが私のために何をしてくださったんだろうか。動機です、モチベーションです。キリストが私のために命を捨てるまでして愛してくださったってどんなことなんだろうか。私たちはその愛にどんな形で今応えているだろうか。そして、その答えの人として私たちはこのキリストの体である教会を通してイエス様のためにどんなことができるだろうか、何ができるだろうか。でさらにもう一つはこの教会の交わりの中にあって、私の慰めや励ましや助けを必要としている人はいないだろうか。私が一声をかけたり私が何かをすることによって励まされたり慰められたり助かる人はいないだろうか。もしいたら私たちはこの1週間ためらわず、小さいことかもしれません、でもそのことをぜひ実行したいと思うんですね。でそのことを通して私たちは教会はキリストの体だということを体験していくことができるんだと思います。一言お祈りをして終わります。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人は各器官なのです。愛する天の父なる神様、感謝いたします。3月の3日、そして今日と教会がイエス様の体であるということを聖書から学びました。統一性、多様性、そして統一性、親和性、神様は私たちを本当にそれぞれのところから集めてくださって、それぞれユニークなものを発揮できる場所であること、またそれとともにそれぞれは違いますけども、神が私たちを愛し、イエス様を私たちのために与えてくださったゆえに、神様を愛するということで心を一つにしていくこと、そして共に喜び、共に悩み、共に苦しみ、共に祈り、共に助け合う場所としてこの教会を与えてくださっていることを感謝いたします。神様、どうかこの本当にキリストの体である教会に一緒に集い、そして神様の愛を体験し、そして神様の愛に生かされることを知る人たちがたくさん起こされていくように、私たちもこの教会の歩みを通してそのことを本当に知ることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。